山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も札幌の STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。まあ先週は武田さんとねえ、まあ、8月27日が命日ですから、それにかけていろんなお話をさせていただきましたが、まあその反響というかね、メールをいただきました静岡県ゆうき。昨日8月27日は武田さんの命日でしたね。自分は今24歳になりますが、千春さんのファンになったのは中学1年の時で、武田さんの存在を知ったのがそれから2年後の中学3年の時です。旅立ち阿修羅行という映画を拝見して、そこで武田さんという素晴らしいラジオディレクターがいたのだと知りました。そんな武田さんがいたからこそ、自分は松山千春というフォークシンガーに巡り会えたのだと思うと感謝してもしきれません。もしこの思いが届くなら、武田さんに伝えたいことが一つだけあります。それは、松山千春さんは自分が聞いてきた数々のアーティストの中で別格だと思ってます。本当にありがとうございました。おお、静岡県の勇気、なかなかお前いいこと言ってくれるね。お前俺がなかなかお前口に出して言えないことをですね、そう言われるとね、照れるね。これは倉敷のひろこ、朝札幌の方に向かって手を合わせました。武田さん、千春さんをデビューさせてくださってありがとうございました。千春さんが武田さんとの思い出を話しされるとき、いいフォークシンガーになるようにと愛情をかけて育ててくださったことがわかります。ファンの一人として深く感謝してます。どうかこれからも千春さんを見守ってください。なあひろこ、見守ってくれてると思うよ。これは長崎の水塚、毎週楽しみに拝聴してます。先日の放送は自助伝阿修羅よりを思い出すようなお話でしたね。高校の頃の連続でシュートしたバスケの話もいつかお聞きしたいです。そしていつも思うことは、恩師武田さんへの感謝の気持ちを常に持ち続けていらっしゃって感銘してます。もちろん私もミュージシャン松山千春を生み出してくださった武田さんには感謝の気持ちでいっぱいです。旅立ちが流れていた頃は私は中学生でした。淡い片思いしかないのに大人の恋愛を歌う千春さんに憧れ、歌の中で疑似恋愛をしていたと思います。またライブに伺います。どうぞどうぞ、なあライブにも来てくださいよ。そういえばまあそのバスケットのシュート、まあ本来な俺バスケット部だからな、もうギターで歌を歌うっていうのはそれはもう小学校な、湯原義孝っていう同級生のとこでなギター教えてもらって、まあ当時のフォークソングはいろいろ歌うようになってて、けどそれはあくまでも趣味としてやってて、本業は俺はねバスケットね、学業よりもバスケットっていう状態でねやってたからな。そらお前エピソードはいくつもあるよお前。まず高校まあ2年3年なあ、北海道はこれ九州や沖縄の人は分かってくれるかどうか分かんないけど、北海道の中でもなでかいべや、北海道って広いべ、我々十勝っていうグループなんだよな。で十勝大会、そこで、まあ勝てば全道大会、北海道大会出れるんだけど、その十勝大会で帯広白鷹というチームに勝てなかったんだ。それで残念ながら全国大会には行くに至らなかったんだけど、同級生 いわゆる3年生な。俺たち、俺と加藤と近藤智弘、この3人だったんだよ。バスケットってな、先発5人で戦う、5人対5人で戦うから、そしたらまあ後輩1年か2年生をまあ2人、ところが3年生の3人の中でまあ同じクラスだったんだけど、近藤智弘、智弘は やっぱりちょっと力が足りなかったんだけど、まあ最後のまあインターハイ予選、できれば近藤も先発メンバーとして入ってもらいたいからと思って、朝から晩まで引きずり回して手術の練習したりいろいろやったんだ。そしたらクラスの女たちからはね、松山くん、近藤くんをいじめてんじゃないのとか言ってな、いや違うんだ、あくまでも練習なんだ。毎日近藤泣きそうな顔しながらな、夜遅くまで練習付き合ってくれた。そして3年になって、まあ最終的には帯広白洋三条に負けてしまったんだけど、まあ十勝の中でもシードされるようなチームになったんだ。で3年生のまあ最後の試合で近藤は先発メンバーで、3年生3人と2年生2人で試合に臨んだんだ。で終わってからなあ、まあ大会は帯広でやるからな、アシュロへ帰ってきて、な近藤が、チャル、ありがとう。毎日毎日、辛い練習だったけど、最後の試合に、先発メンバーとして、自分も、仲間になれて、本当に良かったと思う。頑張った甲斐があったと思う。今度お前に見どころがないんなら、俺はそこまでしなかったよ。けどお前のやる気は本気だった。ならば3年生の時にスターティングメンバーとして一緒にコートの上に立っていたいと思って、本当に厳しい練習付き合わしたけど、まあよかったよな。そういうことってあるんだよな。周りから見りゃさ、何違うお前いじめてんじゃないのかみたいに見えんだけど、違うんだよ。こいつをなんとかレギュラーにしたくて、まあ俺はもう中学時からな、中学2年の時は生徒会長やってさ、んで立候補して生徒会長当選したんだよ。でやったことは何かと言ったら、当時アシュロの中学校はな、頭頭髪丸坊主だったんだよ男子は。で挑発を認めろなあ、で学校と俺がまあいろいろ折衝するなあ、そのために俺は生徒会長になって学校に、挑発を認めさす、その代わり男子は耳かからない程度で。今考えたらよ、なんてバカなことをしたんだろうなあ。やっぱり中学生ぐらいはね、丸坊主がちょうどいいと思ってんだけどな。特にスポーツ系はな、本当に中学高校といろんな思い出 たくさん、そしてまあ北見でバーテンやったり料理人やったりフォーク音楽祭 STV ラジオの武田健二さんというディレクターの声がかかってまあデビューしていくことになったんだけど、こうしてラジオでね全国のみんなと話ができるのも武田さんの力で頑張ってるわけでありますが、話は変わりますが、今日はナックファイブ聞いてらっしゃる方、 STB ラジオを聞いてる方は8月28日です。各局さんはもう9月に突入してます。今日28日は女子ゴルフのニトリレディスの4日間競技になりましてね、25、26、27、28と4日間試合を、小樽カントリークラブという私のホームコースですよね。え、結局最終的にはまあ2位から出た稲見萌寧、逆転でね連覇、去年も稲見萌寧、もう稲見萌寧としてはあれだろうな、家具から皿までニトリで揃えなきゃな、申し訳ないなみたいなな状態になると思うんだけどな。ゴルフやる方はわかると思いますけどね、まあ小樽カントリークラブは距離が長くてまあ難しいコースなんですけどね、特にグリーンがまあ傾斜があるのかないのか、もうホームコースにしてる俺でさえね、これどっち曲がんだろうってわかんないぐらい難しい中、まあ稲見選手が連覇を果たした、素晴らしい試合になったと思います。その前に8月23日に小樽のグランドパーク小樽というところで前夜祭、まあ女子ゴルフ選手も来てくれましたけど、まあみんなで前夜祭で飲んだりな騒いだりするんだけど、プロゴルファーはなんせ今コロナなあの関係もあって壇上で挨拶してすぐ帰りました。で残ったのがまあ我々ねえ招待されたお客さん、お客さんつってもよ、これニトリさんの力だと思うんだけどさ、全国の経済界の大物の方々がたくさん来てらっしゃって、楽天三木谷さんとかオリックス、あとセガサミー、全日空、そんな中になあ北海道の我がスポンサーになってくれてる堀さん、なあ北家老堀さん来ててね、あ、千原さんこんばんはとか言ってね、あどうも堀さん頑張ってますかみたいな話しながら、この前夜祭に毎年川中美幸で松江町ある五木ひろし、源哲也、源さんはこれ、まあ作曲家として、ほんでまあ我々が余興で歌を歌ったりするわけだよ。今回五木さんが来れなくて川中美幸さんがまず最初に歌ってくれたんだけど、女って怖いな、俺もさ全然知らなかったんだけどさ、川中美幸さんってさ同い年なんだよ俺な。そしてな、12月5日生まれってことだよ、俺12月16日だからな、もうほとんど変わらない状態なんだよな。それに驚いたな。 まあ、歌が上手いのはね、当然なんだけどな。んで、川中さんから、チャさん、今度機会があったら、曲を作っていただけませんか。チャさんの歌大好きで、特に、ジュン、あの曲が大好きなんですよ。お願いします。あ、自分はあの、作曲し作曲云々っていうよりも、湧いてくる方なんで、もしいい曲ができたら、川中さんに歌っていただきたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。っていうふうにね、言っておいたんだけど、まあいつかそんな時が来るのを楽しみに、前夜祭頑張りました。川中美幸、二人だけ。
松山千春オンザレディオ。この番組は 緑光青汁の朝日緑研とヒロショーの提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑研はいい生活習慣が未来の健康をつくると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。
さて、ニトリレディスっていうね、ゴルフの試合の前夜祭、まあ小樽カントリークラブですから、私のホームコースで、私は30年前にクラブチャンピオンになりまして、平成4年かな、だから小樽カントリークラブへ行って、チャンピオンネームのまあ貼ってるからなあ、俺が第56代の小樽カントリークラブクラブチャンピオン、そうやって考えたら小樽カントリークラブも100年を迎えようとしてるわけだけどな、まあ本当に北海道でも一番古いもうゴルフ場、まあそんな中でね、まあ前夜祭やって、まあ4日間の試合があったわけだけど、稲見萌寧選手がマイナス9アンダー、立派な成績だと思います。これ小樽カントリークラブでは1999年にジャパンオープン、まあ男子のプロのね、ジャパンオープンが行われて、その時は特に最終日、嵐のような天気の中、最終的に勝ったのが尾崎直道、直道が勝ったんだけど、スコアは10オーバー。これ今時は普通、まあ男子女子の試合でもそうだけど、10オーバーで優勝するっていう試合なかなかないですよ。だからこそ強行にやられたジャパンオープンだったと思うんですけどね。本当にプロがな、10オーバーで優勝だからな。まあ自然との戦い、小樽の場合は特に、まあすぐ横が海だからな、 厳しい中、まあ、今回もニトリレディース行われてよかったなと思います。前夜祭で源哲也さんという作曲家、毎年会いますけどね、うちのマネージャーは名前が源ですから、で源哲也さんの場合は名字が源、まあ本名じゃないですけどね、にはギターを弾くのが得意で、それで源にしたらしい。で名前どうしようって考えてたら哲也になったから、哲也、源哲也。今聴いていただいた川中美幸さんの二人だけの作曲も源さんがやってます。その源さんが前夜祭でギター一本で歌ってくれたのが天城越えでした。この曲も彼の作曲なんですけど、彼がギター一本で天城越えを歌う CD はないだろうか、一生懸命探したんですけど、残念ながら我々手に入れることができなかったです。源哲也さん作曲、歌うのは石川さゆり、天城越え。
切れない写り画がいつしかあなたに染みついた。誰かに撮られるくらいならあなたを殺していいですか。ねみだれて隠れ家とつづら常連の滝、舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた、山が燃える。何があってももういいの、くらくら燃える日を越えたい。浜に開けば別れると刺さったままの割れガラス、二人でいたって寒いけど嘘でも抱かれりゃ暖かい。わさび田は隠れ道、さよし寒天橋、恨んでも恨んでも体裏肌あなた、山が燃える。戻れなくてももういいの、くらくら燃える血を張ってあと越えたい。天に越え走り水
青汁の朝日緑軒はおかげさまで25周年、感謝の気持ちを込めて今までにないありがとうキャンペーンを開催中。期間中青汁商品をご購入の方にオリジナルトートバッグをプレゼント。8月31日締め切りです。朝日緑軒の青汁シリーズは003003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑行青汁は003003で検索。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春のオンザレディオ。
まあ女子のゴルフ、ニトリレディース前夜祭なあ、本当にみんなで楽しんで盛り上げて、まあ本当に政財界の方々も来てらしたし、あと芸能界スポーツ界。俺が嬉しかったのは里見浩太郎さんと久しぶりに会ったことかな。要はこれ前夜祭、あの試合はやってたんだけど、前夜祭はコロナで3年ぶりだったんだよな。だから里見さんが、お、千春ちゃん、お、里見さん生きてましたかみたいなね。86対86、おー、まだまだお若いお若いとか言いながらね。あとは野球で、うん、東尾、まあまあ元西武の監督ねえ、あと山本浩二、まあ広島だわな。あとはまあプロゴルファーの倉本、お前男子プロがお前女子プロの前夜祭に出てきてどうすんだお前、まあ男子プロも頑張るよ言っとけよみたいなね。まあそんな感じで和気あいあいとやっていた前夜祭、盛り上がったところで、やっぱりニトリの今や会長ですからねえ、ニトリ明夫さんがですね、ちゃんと CD を出してましてね、これは簡単に手に入れることができました。ニトリのあのニトロホールディングスの会長だぞ、ニトリ明夫、あの日の太陽。
静かに 始まる遠い夜明けは誰の心を照らすのだろうか。果てない未来をあの日夢見て旅に出た人同じはずの太陽。長い夜を越えた場所にも信じた夢の扉がきっと開こうとしてるから、地の空のようには ここじゃ見えない青空見上げて、辛くはないぞと嘘をついたら、小さな自分も頬に涙ひとつ。
ルのオンザレディオ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる。製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる、そんな思いで青汁を作り続けて25年。朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。緑光青汁の朝日緑研はおかげさまで25周年。感謝の気持ちを込めて、今までにないありがとうキャンペーンを開催中。詳しくは003-003で検索。
松山ちゃんのオンザレディオ。というわけでね、今回は、株式会社、ニトリホールディングス、代表取締役会長の、ニトリ、明夫さんの曲を聴いていただいて、まあ結構、いい歌じゃなかったかなと思うんだけどな。まあ、ニトリさんにはよく言うんだけどね。ニトリさん、残念ながら、声が、ねえ、歌手の声じゃないよ。やっぱり商売してんの方がずっといいと思うよ。そうかなとか言いながらね、実に性格の軽い、ノリのいい、もう誰からもその慕われる、そういう性格の人でね。いや、それは出るとこ出ればシャキッとはしてるんですけど、普段は本当にこのおっちゃん大丈夫かなみたいなね、そういうタイプの人でね。で、まあ、ニトリ明夫で調べてみたらね、1944年ということだから、昭和19年、まあ戦争中だな、樺太で生まれるわけですよ。まあ、そして戦争が終わって、札幌に、まあ、帰ってきて、そこで、まあ、父さんは父さんで、なあ、コンクリート製造業やなんかやったりして、そんな中、ニトリさん自身はね、北海道工業高等学校卒業して、最終的には北海学園大学経済学部卒業。そして、28歳の時に、家具業界向けのアメリカ、ロサンゼルスで研修セミナーに参加したんだって。そこでアメリカのその豊かさ、家具だとかね、そういういろんなもの、それに昇格されて、家具をもう一遍見直そうと一念発起、まあニトリが出来上がって来るわけですけどね。俺、まあニトリさん好きだしな。あと、いや、この人はとってもいいなと思うのは、儲けるだけじゃなくてな、やっぱり社会貢献してるわけだ。それがその小樽にあるニトリ芸術村なあ。これ小樽観光へされる方はね、まあガラスだけではなくね、小樽芸術村、これニトリがやってる美術館がありますから、うん、そこへ行けば、まあ横山大観とか谷文晁とか丸山応挙とか東山魁、まあそうそうたるメンバーの日本画もありますし、また 洋画ではあミッフェ、シャガール、ルノワール、なあ、もうとにかく、まあ、力かけてるんだな。あとはステンドグラス、あの教会やなんかでよく見るべ。ああいうステンドグラスを一生懸命コツコツ集めてね、そういうギャラリーもやってるし、あと西洋美術館なというところではガレ、ドーム、ラリックなどのアルヌーボ、アールデコのガラスの器な、そういうのを展示したり、旧三井銀行小樽支店、要は北海道が開拓されるなあ、そんな時代にはね、小樽が北海道の都であって、だから三井銀行も小樽に支店を持っていた。あ、他のいろんなこともそうだけど、大体小樽が、まあ、北海道の中心地であった。それがまあそのうち明治政府によって札幌をいわゆる県庁、道庁とするということで、一気に札幌にな人が集まってくる。で、小樽はまあ、ニシン漁もあったし、うん、まあ、交通の便も良かったってこともあって栄えてはいたんですけど、やっぱり道庁、まあ北海道の中心は札幌ですになってしまったから衰退していきましたけどね。それでもまあニトリさんが小樽芸術村作ったりしてね、本当に社会貢献されてるな。そういう意味ではこのうっちゃん偉い人だなって改めて思います。
松山ちゃんのオンザレディオ、
緑光青汁の朝日緑券はおかげさまで25周年、ご愛飲者のお一人、元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。特にこの緑光青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、これがすごく私のお気に入りポイントですね。
朝日緑軒の緑光青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。ただいま感謝の気持ちを込めてありがとうキャンペーンを開催中。期間中青汁商品をご購入の方にオリジナルトートバッグをプレゼント。8月31日締め切りです。詳しくは003003で検索。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑光青汁は003003で検索。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ、この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
しかし俺はつくづく思うのは、まあ人に恵まれてる、いろんな人とな付き合うことができてる、うん、これはまあ俺の人生にとっては大きなねえ宝のようなものですね。肩書きのある人もいれば 肩書きのない人もいるし、それでもみんな一生懸命頑張っている友達ですからね、これからも末永く見ていきたいと思うんですが、これは三重県の優子、千葉さんこんばんは。毎週楽しく聞いてます。この間の放送、記念日のお話からデビュー当時のお話までとても面白かったです。厚志さん宅に転がり、厚志さん巻き込んでのお話は特に面白かったです。その当時は今より自由だけれど、それでもみんな必死だったんですよね。歌は続けながら忙しく働き、そして遊ぶ渾身の千原さんの姿も浮かんできました。そうなんだよな、俺はつくづく思うんだけどさ、やっぱり平成令和と年号が変わるうちにさ、必死さを忘れてしまったもんな、みんなな。まあもちろんその年代とかね、年の問題もあるだろうけど、けどみんな必死に働いてたべや。なあ、好きなことを必死にやってたべや。好きな人を必死に追いかけてたべや。俺も好きな歌必死に歌って、また湧いてきたらレコーディングして、そしてコンサートへ。今の世の中、必死さが足りなすぎないと思います。だからこそ変な殺人事件や、なあ、殺しの予行練習だとか、もう勘弁してください。もうちょっと必死になってやることがあるでしょう。っていうような事件ばかりが多くて、あと火事、これだけはもう大切なものが全部失われてしまいますから、火加減は十分注意してください。あと交通事故、運転されてる方、どうかスピードには気をつけられて、そんなに焦って運転するようなこともないだろうし、なあ、たかがアクセル踏んで1分5分早く着いたからといって違うところへ着いてしまう可能性がありますから、十分注意して運転していただきたいなと思います。北海道も秋めいてきました。皆さんのところはいかがでしょうか。まあ涼しく気持ちのいい毎日を札幌で過ごさせてもらってます。まあこの後10月に入れば自分は全国のツアーへ出かけますので、それまでは体力つけてな、コンサート行く準備をしていきたいと思います。どうか皆さん一週間毎日毎日を大切に、そしてまた必死に頑張って過ごされていただきたいなと思います。健康が何よりだと思います。どうぞ日頃から健康には気をつけてお過ごしください。松山市あるオンザレイディオ、今回の最後の曲は松山千春、夏の終わりに。
NAC5 公演第40回関東キャンピングカー商談会、9月17、18の土日2日間、イオンモール浦和美園で開催。出展30社、キャンピングカー54台が大集合。詳しくは 04-7711-8811 C&C イベント事務局まで。
NAC5 公式キャラクターラジットくんの LINE スタンプ第3弾が登場。思わず友達や家族、同僚に送りたくなるスタンプが32種類。日常会話をラジットくんでいっぱいにしよう。お求めは LINE スタンプショップで NAC5 と検索。
毎週金曜日夜11時30分からは中川大志のコネクティッドベース。9月2日の放送は助けて大志くん、皆様からのご相談にお答えします。今ちょっとヘルプなことがありましたら、ぜひコネクトしてください。お待ちしてます。
ガスはガスワオン、水はウォーターワオン、電力はエデワオン、電力はエデワオン。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。